じゃあちょっとまた話変えますけども、
はい、
佐藤さん、アイバンクの活動してらっしゃるっていうのは先ほどもご紹介したんですけど、お父様が、はい、懸願希望だった話っていうのはどういう話なんでしょう。
うちの父はやっぱりお寺の住職をしていて、かつ、はい、実は臓器提供も考えていたみたいなんです。
ほうほう。
で、4年前の東京オリンピック、羽生結弦が金メダル取った日、まさにその日なんですが、はい、テレビを一緒に見ていて、やったね、金メダル取れたねって言って、今度じゃあ祝杯をあげようかって言っていたんですね、
はい、
それでじゃあ飲んでからお風呂に入るのは危ないから、お風呂に先に入っておいでよって言ってお風呂に入ってもらったんです、うん、そしたらいつもだいたい 2,30 分すれば出てくる父がなかなかお風呂から出てこないので、不安になってお風呂に見に行きました。
ええ、
そしたら水の中に浸かっていました。
わ、
それで慌てて出して心肺蘇生をやりながら救急車対応だとかしたんですけれども、その日は大雪で、2月、私土地用なもんですから、大雪での病院に着くまで2時間かかりました。そして、その後懸願を行うためには検視をしていただいて、そして実地検証という部分、警察の検証があって、そしてそのなんだかんだやっていて、死亡診断がつくのに8時間半ぐらいかかっちゃったんですね。だから本人は懸願をする意思があった、臓器提供をする意思があったんだけれども、できなかったというふうなことがございました。
移植医療の法律にはですね、難しい言葉で言うと司法優先の原則ってあって。
何優先？
司法優先の原則。
司法優先、
うん、
はい、
警察のね、そういう捜査が終わらないと臓器提供しちゃいけませんよというのがあるんです。やっぱり移植医療っていろんな分野の人たちが一つに固まらないとうまくいかない仕事なんだなというふうに思ってますね。
なんか割と新潟県はその辺のネットワークというかが優秀なって聞きましたけど、
はい、新潟県、これちょっと自慢で、新潟県警ではですね、移植医療の内部規約というものを我が国で一番最初に作った県警でありまして、臓器提供は時間との勝負だけど犯罪を見逃しちゃいけない、
うん、
じゃあこのように警察が敏速に動けば、本人の意思の協力ができんじゃないかということで、うん、内規を作ってくださってるんですね。そういう意味では電話一本でいろんな相談ができる環境ができている。
なるほど。
例えば警察の話で言うとそういうことです。
了解です、はい、で増田さん、さっきもね、いろんな経験されてらっしゃるって言いましたけど、また別な切り口でね、保育園の理事長を今やられているわけですけども、はい、子どもたちに、命について考える活動っていうのもされてるんですね、
はい、
うん、
先ほど臓器移植教育という話がありましたけど、実は絵本でですね、はい、子どもたち、保育園の大体3歳以上ぐらいが見れる絵本なんですけど、人間の体の臓器がバラバラになっていく絵本があるんです。
なかなかすげえ絵本
です。ここだけ聞くとね、うん、
ただね、すごく可愛いんです。すごくキュートなんですね。
キュートな内臓なんです
ね。でこれが内臓がね、この心臓ってすごく可愛いねっていう子もいるんですよ。ただ心臓って本当にここにあるんだって気づくんですね。それが多分臓器のっていう、でこのいろいろな臓器がないとみんなの命はないんだよ、その前にお父さんお母さんがいてくれたからみんなの命が生まれたんだよから始まって、
うんうん、
そして実は白血病で亡くなった、新潟県で亡くなった康介君という7歳の子供がいるんですけども、
はい、
その命の朝顔活動運動という形を実は私やっておりまして。
何ですかそれ、命の朝顔。
康介君が亡くなる、7歳で亡くなったんですね、はい、白血病で、
はい、
そして骨髄移植のドナーを探していたんだけれども、最後の最後まで見つからず、
うん、
夏休みの自由研究で朝顔の種をまいた。
あ、はい、
そして朝顔の種をまいて花が咲くのを見ずに康介君は亡くなっちゃったんだけれども、その亡くなられた数日後に朝顔の花がパッと咲いていた。でお母さんはその朝顔は康介の生まれ変わりだということで、この朝顔の種を大勢の子どもたちに育ててもらうことによって命の大切さ、尊さを知ってもらうということで、命の朝顔という活動を始めた。
それじゃあ今もその康介君の朝顔の種がいろんな子に配られてるんですか。
そうです。